第一テサロニケの5章の22節に、悪はどんな悪でも避けなさいという言葉があります。まあ、人間というのは強いようで弱いけれども、自分で自分の弱さを悟るということをなかなかしない。あの人よりも少しはマシでしょう、この人よりも少しはマシでしょう、そういう考えする方をする人が多くあります。私たちもそうです。だから自分の弱さをなかなか弱いくせに認めようとはしない、政治的なことですね。そのようなものです。しかし今この読んだテサロニ 第一テサロニケのこの5章の22節に、パウロは言っています。悪はどんな悪でも避けなさいと。そう用いますけれども、ここにこう書いてあります。15節から読みます。誰も悪を持って悪に向いないように気をつけ、お互いの間でまた全ての人に対していつも善を行うように努めなさい。口で言うのは簡単だけど、なかなかできないことですね。この相手に何かそのやられた時に、私たちは聖書の御言葉はこうだけれども、すぐに思い返すことをしない、自分の感情に任せてその何か言われたら反発する。そしてこの例えば理由もなしにいきなり殴られたりすると、私たちは殴り返す。けれどもパウロは悪に報いないように気をつけ、お互いの間でまた全ての人に対していつも善を行うように努めなさい。そこをずっと読んでいきますけれども、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、全てのことについて感謝しなさい、これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。イエス様はこのように望んでいらっしゃるけれども、私たちもそのことを教会生活が長ければ長いほどよく知っている、それこそ耳に過去ができるほどよく聞いている。悪に対して悪を持って報いてはならない、そしてまたその全ての人に対していつも善を行いなさい。確かに聖書にはそう書いてありますよね。イエス様はそのようにおっしゃってますよね。また使徒パウロはそのようにおっしゃってますよね。でもね、なかなかできないことですよっていうのが悲しいかな、私たち人間です。そしてさらにここに最後の結びに22節、悪はどんな悪でも避けなさい。使徒パウロはそのように言っております。またローマ書においては、使徒パウロは悪を憎み善に親しみなさい、12章の9節に公開してまいります。ここに私たちはここしばらくの間学んでいる一人の人がいます。アブラハムという人、彼の生涯を通して私たちは、神様を信じているのはこういうことなんだなということを学び取ることができます。先週私たちはアブラハムにこの サラによって子供が生まれると神様は約束してくださった。そして来年の今頃あなたは男の子を抱いているでしょう。天の御使いは言いました。この三人の旅人、まあ、あからさまに言うならば、一人は主なる神で、二人は御使いだという神学者もいます。まあ、とにかくこの三人のその旅人を彼は本当に親切に心からもてなしました。そして、その方が神の自身であって、神様はサラによって男の子が生まれる、サラを笑った、心の中で笑ったっていうことを先週私たちはこの読んでまいりました。そして帰る時になって、この3人はのいわゆる人に着きました。アブラハムも私も一緒に参りますよということでしょうね。とにかく一緒に参りました。そして、まあ、その箇所に聖書に行きたいですけれども、創世記の13章と、18章の16節、その人たちはそこを立ってソドムを見下ろす方に登っていった。アブラハムも彼らを見送るために彼らと一緒に歩いていった。主はこう考えられた。私がしようとしていることをアブラハムに隠しておくべきだろうか。主ご自身も本当にアブラハムに話してよいのか、隠しておくのがよいのか。だから神様も私たちの心の仲間にいろいろ考えていくくさるんだな。アブラハムに隠しておくべきだろうか、それとも話してよいのだろう。考えた結果、アブラムに話しました。ソドムとソドムの悪が満ちている。聖書には他にさえがソドムの人々は非常な悪人、主の前に非常な悪人と書いてあります。だからソドムの人は悪に満ちていた。かつてこの遠山先生の話に重複するんですけども、このかつてアブラハムはロトにどちらでも好きな方を選びなさいと言った時に、普通ちょっと慎み深い人ならば、この自分の目上の人にそう言われたんですからば、まずあなたから選んでくださいというのは本当であるのに、ロトは躊躇せずして、この豊かに潤って、そして人が、繁華な町がある、大きな町である、そのソドムがある、その定地の方を選びました。そして、その、初めはソドムの町の前に天幕を、そばに天幕を張りました。しかし、だんだん住んでいるうちにこの悪の町に近づいていって、とうとうその中に、その町の人々の中に入っていって、そして町の有力者にまでだった。その経過を先週でしたかね、あれだと思うんですけれども、今やこのソドムの町の門に座る ということは、その町の有力さばき司の一人になっている。それぐらいにはね、この瀬戸、この私たちのことを言うなら世に染まるとかいろいろ言いますけれども、信仰は二の次になってしまって、どちらかというのと、この世の中の方が大切になってしまう。そういうことの姿を、その言葉一つで読み取ることができます。さらにそれ、その顕著なその証拠はですね、神様がこのソドムを滅ぼそうとしていることを彼の婿たちに話する場面があるんですけれど、その時その婿たちは、彼らは冗談かと受け取った。だから彼がもうすでに、いわゆるまあソドムの悪には同じような同調はしていないけれども、日頃の行動や言ってることから見て、もうすでに神様のことを一生懸命話しても、その受け取る側は、そうかもしれないね、しまいには冗談かと思った。あまりそのいわゆる重きを置かなくなった神様の方に対して、ですからその向こうたちもすでに彼の言っている神様がこうおっしゃっていると言ったとしても、ふんふんふん、軽い思い、要するに冗談、受け流してしまう。だから子供を神様が滅ぼしてしまうとしていらっしゃいますよ言っても、まともに取らなかったということですよね。ですから私たちクリスチャンにとって、日頃の行い、日頃の付き合いの仕方がいかに大切であるか、世の中の人とといったら同じように冗談言って、みだらな冗談をそれに同調して一緒に笑っているならば、今度その突然神様のことを話しても、教会に行きましょうと、私クリスチャンなんですよ、一緒に教会行きましょうと言ってみた、教会、あなた見てれば教会の人の様子がよくわかりますよ、行く必要ないということになってしまう。だからいかにこのアブラハムがこの信仰を守って、そしてこの結局そういうものと生活を遮断して過ごしていたか、よくはこの創世記を読んでいるとわかります。ロトは確かにこの三人の見つかりが来た時に、アブラハムと同じように三人のこの旅人たちを迎え入れました。でも一番大切な時になって、一生懸命神様が滅ぼそうとしてやっていますよ、私と一緒に逃げましょうって言っても、ロトこの二人のこの娘の婿たちは、彼の言ってることを冗談かと思った。さて、挙句の果てどうなりましたか。滅びてしまった。一方、アブラハムは、見つかりに、要するに、主なる神に、この有名な箇所ですね、鳥なしの祈りをするんですね。50人の正しい人はもしいい人したら、それでもあなたはそのソドムを滅ぼそうとされますか、主は言われます。もし50人おったら 滅ぼすのをやめよう。ならば45人40人30人30人20人25人、どうぞお怒りにならないで、よし聞いてください。もしも10人の人が正しい人がおったら、私は滅ぼすそうです。でもその10人さえもこのソドムの町にはいなかったということ。そしてもう一つ、祈りの中で一番私にとって一番重要な祈りと言われているのは、この取りなしの祈りですから、この箇所を取りなしの祈りの手本にしなさいとよく言われます。取りなしの祈りは別に難しいことじゃないんです。この神道みたいにこの巻物を広げてですね、朗々と読み上げるわけじゃなくて、自分の心の思いを、例えば自分の肉親がまだ神様を信じていない、その肉親に救われるように私たちは祈る。赤子にもできることですよね。でもクリスチャンはなかなか取りなしの祈りをしようとはしない。イエス様でさえもあの十字架の苦しいところに場所に置いて取りなしの祈りをなさったではありませんか。聖書の中には取りなしの祈りはたくさん書かれてあります。人のために祈る、自分のために祈るコツはよくやるんです。この自分が病気だ、病気の癒してください、例えばこの学校の成績が一向に上がらない、成績が上がるように私が勉強できるようになる、そのために祈る。自分のために祈るは難しいようで簡単だけれども、それすらなかなか私たちはしようとはしません。人のために祈る、人のために祈るものこそ誠のクリスチャンです。クリスチャンなら人のために祈る。アブラハムはそれをいたしました。非常な悪で満ちている邪悪な人々のためにその町は滅ぼされることは、神様どうぞ思いとどまってください、そのためにアブラハムは祈りました。私はこの鳥なしの祈り、このアブラハムの祈りについて語ろうと思ってこの原稿を作ったんですけれども、まあもう先はして話してしまっておりますから、もうまあまあまあ次の話にしますけれども、とにかくここにアブラハムの祈りが書かれてあります。簡単な祈りです。しかし私たちは何でもしつこいですけれども、聖書を読むならば新約聖書の中にもたくさんパウロが祈ってます、ペテロが祈ってます。聖徒たちは常に何とか一人の魂が救われるように祈ってます。現代のクリスチャンはどうですか。確かに教会に来た時で祈ります。かつて私が若い時に箱根のケゼックコンベンションっていうのに、その幸いその行ける機会がありましたので行きました。そこでまず度肝を抜かれたのはですね、お祈り時間になりました。それ何々教会の長老という方がですね、この席から立ち上がって講座の上に上がってきました。そしてここからですね、 打ち負けたから、書類、あの、こういう巻き紙みたいなもの出して、ずっと拾いました。祈り、ずっと呼び上げるんですね、長々と。主イエス・キリストの皆によって祈ります。また畳んで、宝山の上に置いて、下がってきました。キリスト教の祈りってこんな祈りなのって。私はペンテコステの教会で使われる、ペンテコステの教会ではイエス様イエス様イエス様というふうに祈ります。ところが講壇の上に上がってきて、いきなりこの巻き紙みたいのをさーって広げて来た、そしてずーっと読み上げて、最後また畳んでそれを講壇の上に置いて、そして自分が下がっていく。びっくりした覚えがありますけれども、そういう祈り方もあってもいいでしょう。でも私たちこのプロセスタントの教会のクリスチャンたちはそういう祈りではなくして、自分の心の示され、神様が御霊によって示してくださるその思いを一生懸命神様の前に吐き出す、そういう祈りが、まあ、別に、まあ、あの、批判してるわけじゃない。が、本当の祈りであると思います。でも、あの、古代の、この新約聖書の時代、まあ、これ、まあ、私たちでやれてるのは、旧約聖書で、新約の時代のパウロたちの祈りは、違っていると思います。心の中の思いを、心の中の感謝を率直に神様の前に、言葉に、またはこの霊に感じて祈る、ほとばし出るものが祈りであると思います。パウロは獄中で霊を祈りましたね。それはよく知った獄中の有名な、いや、あの祈り、ペテロも獄中で祈りました。そういう祈りが本当の祈りだと思うんです。このアブラハムの祈りはそういう祈りだったと思うんですよね。ソドの町に住んでいる多くの人々、かつてヨナがこのトーゴマが枯れてしまったのを怒った時に、神様12万ほどの町に住んでいる12万ほどの人々と、ま、あの家畜が住んでいるその町を惜しまないでおられようかと言われる憐れみの主に、私たちは心底から魂が救われるように祈ることは必要なんじゃないでしょうか。私たちは自分のためには時々祈ります。でも人のためにはなかなか心そこから祈ろうとはしない。これが、まあ、もう私だけかもしれないけれども、正しいか現実の姿です。でもアブラハムは違いました。食い下がって食い下がって食い下がって五人刻みで、そこの聖書のことあるところにいるならば、でその神様に食い下がってとうとう十人、その時主は言われます。ここに書いてあります。32節、彼はまた言った、主よ、どうかお怒りにならないで、今一度だけ私に言わせてください。もしそこに10人見つかるかもしれません。すると主は仰せられた、滅ぼす前、その10人のために。これ 彼らはあのソドムの町に行きました。あのロトにあのいわゆるもてなされました。そしてソドムの町の悪魔に死んだから、とうとう硫黄の地と滅びロトあのソドムの町は滅ぼされました。でもロトはアブラハムの取り出しがあったから、ロトは主の使いに助けられ ロトとその家族はその助けられました。命だけは。でもロトの末路は哀れですね。もう言いませんけれども哀れでしたね。私たちはもうよっぽど心しなければ自分の知らない間にこの悪魔というのは巧妙ですから、私たちの心の中の信仰を奪い取っているかもわからない。自分で自覚するのはなかなか難しいことです。でも私たちはそういうことに対して敏感でありたいものです。そして信仰の目をしっかり開いて、アブラハムのように常に神様の前に祈って、信仰を第一にして、この曲がった本当に罪に満ちている時代、もちろん今私たちの周りにはこの場合の住人に相当する以上にの人々が、あの結局主にある人々がおるから、まあいつということはできることは私たちにはできないけれども、必ずこの滅びの時が来る。でも今のところ保たれている。私たちに救われた者にはなすべきことがある。失われる魂のために、神様を知らない魂のために、問いなしの祈りをすることは大切だと思います。あの有名なあの先生が、あの大きなあの教会が、いやそうじゃなくて、たとえ一人か二人しか集まらないような小さな集会であるとも祈ることはできるんです。確かに大きなクルセードとか大伝道会とかそういうのはできないかもわからない。でも祈ることはできるんです。そしてさらに友達に勧めることはできるんです。そういうことからまず始めませんか。私たちにできることは祈ること。アブラハムはたった一人でソドムの人々のために主なる神に食い下がりました。10人さ、その10人のために滅ぼすことはすまい。神様も答えてくださいました。またたちもこの悪の世界に、この世のいろいろな悪影響に属されることなく、信仰、自分の信仰をしっかりと守り通して、そして最初に言ったように悪はどんな悪でも避けなさい。そしてさらに悪を憎み善に親しみなさい。パウロはこのように言っています。私たちもそういう風になりたいものですね。なれるんです、ね、そういうあの昔の新約聖書の時代の、いやいや現代に生きる私たちも同じように御霊様は語りかけていらっしゃる。 そういうふうに思います。創世記の昔の話、そうじゃない、現代に生きる私たちクリスチャンにも取り出しなさい、取り出しなさい、まあ今日もどんどん過ぎてきますけれども、私たちも一番簡単で手っ取り早い方法、まあこういう言い方しちゃダメはいけないんですけれども、は取り出しの祈りをすること。名前をしゃは知らないけれども、また名前ある人々はの名前を知っている、まあ知らない人のためにも救われてみなした方々が一人でも多く救われて、私たちと同じようにクリスチャンになる、なるように私たちは祈ることができます。感謝です。祈りましょう。